聖書を読み出します。聖書は201ページ、ヨハネによる福音書第16章の23節と24節です。新約聖書の201ページ、ヨハネによる福音書16章の23節と24節です。ヨハネによる福音書第16章の23節と24節、その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい、そうすれば与えられる。あなた方は喜びで満たされる。以上です。まあ、最近はお願いするということがですね、あまりなくなってきたような気がします。昔はですね、サンタクロースにお願いをしたりですね、まあ、いろんなお願いをしてました。特にですね、この七夕の時期っていうのはですね、お願い事がですね、たくさん子どもたちが書く短冊があるのでしょう。この前ですね、町に行ってですね、笹の葉がありまして、まあ、いろんなですね、願い事をですね、みんな書いておりました。自分もですね、それを見ながらですね、今何がですね願い事なんだろうなと思いながら見ていますとですね、こんなのがありました。なんとか戦隊になりたいとかですね、サッカー選手になりたいとか、多分そうだろうな、あとケーキ屋さんになりたいとかですね。で、中にはですね、相葉君に会いたいですとかですね、好きなんだなジャニーズがとかですね、そんなことをですね、読んでいましてですね、一つ面白かったですね、教室に行く気になれますようにって行く気になれますようにっていうのは何かなって、行けますようにじゃなくて行く気になれますように、行きたくないんだろうなと思いながらですね、いろいろ考えてんだな。で、その中で一番驚いたのは何かっていうとですね、あるがままに過ごしたいってひらがなで書いてあったんですね。あるがままに過ごしたいって子どもがですね、悟りきったようなことを書くんだなと思ってよく見ますとですね、違いました。天の川で泳ぎたいってですね、こっちが見てる方がですね、多分あるがままに行きたいと思ってんだろうなと思いながら、天の川で泳ぎたいって書いてあった。何を願うかっていうのはですね、その人の自由だと思うんですけど、しかし願うっていうのは一体何かなと思います。あれを買ってくれとか、これを買ってくれとかっていうのが願いではないような気がして、本当の願いっていうのは何かなと思うのです。今日はイエス様のですね、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるという言葉で始まったイエス様のですね、お言葉に続くものです。弟子たちはですね、また愚かな論争を始めています。しかし私たちもそこにいたら、もっと愚かな論争をしたかもしれません。十字架と復活の出来事を経験して初めてですね、分かること。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。これは復活を経験しないと私たちはその意味が分からなかったのでしょう。その中でですね、復活の出来の中で喜びで満たされるということを今日おっしゃっています。そしてそれを願いなさいと言われるのです。ですから本当の願いっていうのは与えられた時にですね、喜びで満たされるものが本当の願いなんでしょう。そうするとあれを買ってくれ、これを買ってくれ、あれしてください、これしてくださいというお願いが本当に私たちの喜びを満たしてくれるものであるかというとそうではない。次にまた欲しいものがあるし、次にやりたいこともあるし、そういう限りのないですね、お願いっていうのは本当のお願いではないんだろうなというふうに思います。じゃあ本当に喜びが満たされる願いっていうのは何か。それは戦争が終わりますようにとか、コロナが収束しますようにとか、被災地での人たちが慰められるようにとか、それが叶えられた時には本当に私たちは世界中で喜びで満たされるんじゃないかなというふうに思うのです。そうすると私たちはちょっと願いというのと祈りっていうのをちょっと違うふうに捉えなきゃいけないなと思うのです。おねだりとか私たちが考えている願いっていうのは本当はですね、わがままなんでしょう。しかし本当の願いっていうのは祈りでなければならない。 祈りこそが私たちのですね、叶えた時の喜びで満たされる本当の喜びになるのだ。だとするんだったら、今日私たちが何を願っているかというよりも、何を祈っているかを考えた方がいいかなと思うのです。まあ、何を願うかっていうのは、先ほどの七夕でもないですけども、その人自身が多分出るものなんでしょう。その人の今がですね、願いに出てくる。じゃあその人の今っていうのは一体何か、その人が一番関心を持っていることかもしれない。しかし、誰に願うかを知っていれば、自分の欲望のままに願いはしないでしょう、というふうに思うのです。私たちは欲しいものをあれこれと神様にお出なりするのではありません。むしろですね、願いとして祈っているっていうことに気がつかなきゃいけないと思います。神様の御心がなりますようにとか、世界が平和になりますようにとか、コロナが収束しますようにとか、また被災地が安らかにですね、人々がまた元の生活に戻れますようにとか、それはすべて祈りです。そういう祈りをですね、私たちは今日も持ちながらですね、願いとは何かというのを考えていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちがわがままな願いではなく、神様に対して祈ることができるようにしてください。その祈りが叶えられたときに、本当の喜びを私たちが受け取ることができますように。今日も広島教会、呉教会に住む信者、求道者、牧師、母子の家族と共にて守ってください。また今日も暑い日が続きますけれども、ルーテル保育所に通う子どもたち、先生、職員、また谷尾幼稚園に通う子どもたち、先生、職員をお守りください。今日もイエス様に守られて、健康で楽しく過ごすことができますように。病床にある方々、死に直面している方々、悩みの道にある方々、被災地の中で生きている方々に、どうか主の慰めと平安が今日も与えられますように。今日も生きていくために必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今朝のお祈りをいたします。天の父よ、この一夜、あらゆる災い危険から私たちを守って使ったことを、愛する御子イエスキリストによって感謝します。この日もまた、罪とすべての悪から私たちを守り、私たちのすべての行いと生活とが御旨に叶うように祈ります。それは、私たちの体も魂も、すべてをあなたの御手にお任せするからです。どうか悪い日が、私たちに必ず力を振るうことができないように、あなたの聖なる天使を、ご一緒に主が教えてくださった主の祈りを祈りましょう。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をいただせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を我らを滅びに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく何時のものではなり。アーメン。祝福をいたします。私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、今日も